生きている間、母はごくわずかの人のものでした。しかし母はこの世を去ることによって、すべての人のものになりました。これはもうすでにこの世を去られたんですが、カナダ・トロントでのラルシュ共同体という知能障害の人たちの共同体で、チャプレンをしておられたヘンリー・ナウエン神父の言葉です。どういうことかと言いますと、彼がみんなの前で自分のお母さんのことを褒めようとすると、お母さんは随分当惑されて、そんなこと言うもんじゃないというふうに、ちょっと困られた。だからそれを言うとまたお母さん困ったなとか嫌がるだろうなっていう制約をいつも覚えたわけですね。で、ですけれども、そのお母さんが亡くなった今はもうお母さんも自分を止めないだろうし、困惑することもないだろう。なぜならもう自分の母は自分だけの母ではなくて、命のある間のみならず、その死においても非常に何か大事なことを教えてくれた一人の女性だ。その息子がその教えを語ろうというのにもう遠慮はいらない。だからもうすでにみんなのものとなったのだということなんですね。このような考え方が どのようにして起こったのかっていうことが、私たち今日一緒に考えてみたいことなのです。今日は聖徒の日、永眠者記念日の礼拝でございまして、こうしてすでに天に召された方たちの写真とともに礼拝をしております。厳密に言いますと、私たちの主日の行動礼拝においては常に天上にいる方々も私たちの礼拝に参加しておられるという信仰に基づいて礼拝をしているわけなんですね。特にそのことが強く意識されるのは、使徒信条を告白するという時、これはもうその前に亡くなった人たちも、そしてずっと世界中、そして時代を超えて約2000年近く前の人たちと共にこの告白をするという、そういうつながりがあるわけですね。しかし今日は特に、天上の方々を覚えて、共に祈りたい、礼拝をしようということなんです。で、今日の主日の主題が堕落という主題になっておりまして、中心の聖書の箇所が創世記の3章1節から15節です。で、これはお読みになってわかるようにですね、人間の一番最初の罪についての物語です。蛇に騙されて、そしてまずエヴァが食べてはいけないと言われていた善悪の知識の木の実を食べた。そして続いて夫にも与えたら、夫もそれをすぐ食べたっていうね。そしてそれを神様に咎められて、で、それからいろんな言い訳が始まるわけですね。これはこの物語は今から約3000年昔、イスラエルのですね、ダビデとソロモンの時代、とても繁栄した時代にこの物語が生まれたと言われています。先週の創世記一章のところは、これは逆に紀元前587年にイスラエルが滅びた時の暗黒の時代の信仰宣言だったわけですが、この創世記二章と三章は繁栄の時代、いわゆる右肩上がりの時代にある種の警告を含んでいるわけですね。 で2章と3章、これは物語の形をとっておりますけれども、私は非常に鋭い人間論というふうに考えていいと思います。人間とは何かっていうことが物語です。しかし新約聖書の中でもですね、この物語をその通りにとってとんちんかんなことを言ってる言葉があります。女の方が罪深い、なぜならば女の方が先に蛇に騙されたからだなんて、これはどちらでもいいんですよね、順番はね。つまり菌食べてはいけないといわれる善悪の知識を食べたということが人間の一番の悲劇。つまり今日のところで読んでみますと、食べた途端にですね、二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。この物語の大事なポイントです。で、もう一つのポイントは、食べてはいけないという命令を守っている間の、つまり二章の一番最後です。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。つまり、あるがままを受け入れて、そして、率直な隠し事のない歩みをしていたのだけれども、この善悪の知識を食べたことで、あるがままを隠すようになった。つまり、これは恥ずかしい部分だとかですね、それを人間が自分で判断した。だから、人間が自分中心に判断をすると死ぬほどの目に遭うぞというのが神様のあの禁止の命令の意図だった。だけどここでエヴァとアダムは蛇に騙されて食べたのですが、すぐには死んでいないですね。やっぱり生きてる。蛇の言う通りですね、神様と同じになったら困るからだっていう蛇の言い方だったわけですが、これはですから私は人間の悲劇の原因がこの善悪の知識にある。それを人間が勝手に思い込む見当外れの判断、それが罪なんだということなんですね。で、そのゆえにこの見当外れの判断が全てのボタンの掛け違いを生む。まず判断が狂う。そうするとその次にこの神様が歩く音が聞こえた時に彼らは隠れる。神から隠れようと、神を避けようとする。そしてその次に神にどこにいるのかって言われたら言い訳をするんですね。あ、いるとこ分かりましたかとかって言うんであれば話が、対話が生きてるわけですが、ね、ただなぜ逃げたかの弁解をしている。つまり会話の行き違い、これも私たちの普段の生活の中で しばしばある。そしてその次が責任転嫁、ヘビが私を騙した、アダムの方はエヴァが食べさせた。全部こう上手に、しかもアダムの言い方なんてすごいね、今の子供たちが言い訳するときこういう言い方しますよ。誰の子だと思ってるとかってね、誰が産んだんだみたいなこと言う。ちょうどアダムはあなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。いかにも神様が悪いって言わんばかりの言い方。この言い訳上手っていうのは人間天性のもののようですね。そしてその結果、私は性差別が起こった。そして男のいわゆる労働が報われないっていう悲劇が起こったっていう、それがこの創世記三章の物語の 故事だと思うのですね。こういう見当外れの状態のまま、聖書では死というのは罪の支払う報酬であるという考えがあります。つまり神様が罰としてお与えになっているというわけですけれども、だけど単なる死というのは神様の罰ではなくて、繰り返し言いますように、イエス・キリストにあるときには新しい永遠の命への誕生のとき、あるいは葉っぱのフレディで学んだように単なる変化の一つに過ぎないというふうに、ですからこの死が終わりなんだっていう考えには基づかなくて、住むところが変わるだけだけど存在しているという考え方になるわけですね。そしてそれをナウエン神父は、このとっても尊敬して大好きなお母さんだったから大変ショックを受けるわけなんです。しかもお母さんが大変苦しい目をして、苦しんで苦しんで亡くなられた。でそれはどうして、あんな素晴らしいいい母なのになんでそんなに苦しんで死ななきゃいけないだろうっていうふうな思いにとらわれたんですが、ちょうどそのお母さんの亡くなり方とイエス・キリストの亡くなり方を彼が重ね合わせたんですね。そして自分はとても悲しんで早くこの亡くなった人のことを忘れなきゃいけないっていうふうに思っていたんですけど、よく考えてみると忘れなくていいんだ、だから思い切り泣くときに泣こう、それで悲しんで、弟子たちもイエスが亡くなったと40日そのことについてもう引っ込んで落ち込んだままだった。だけどそのつまり直弦神父はこういうふうに言うんです。私は嘆き痛まなくてはならないのです。そうすれば聖霊がやってきたときに聖霊をいただく心の用意ができているのではないでしょうか。つまり弟子たちがあの苦しんで何だったんだっていうその迷いと悲しみの果てに、すっと新しい命、そうかって彼らが復活の命に預かる変化がに至るわけですね。ですから悲しんじゃいけないとか、あるいは早く忘れなきゃいけないじゃなくて、それは思いっきり心の内に持ってていい、だけどそれがきっと高められて、そして今や自分のうちに住んでる、どっか遠くに行ったんじゃなくて自分のうちに住んでるんだっていうふうに思えるようになった。それが先ほど言ったあのナウエン神父のですね、みんなのものになったのだという告白ですし、あるいはキリストの聖霊のうちに、キリストの聖霊を通して母は本当に私の存在そのものの一部になってしまっていたのでしたという告白をします。私たちは意識してないけども、やっぱりいろんなものをすでに召された人の中から受けている、そしてそれが自分の中生かされている、私のものになっているんだ、そのことをやっぱり忘れてはならないでしょう。そしてそのことを受け止めることによってゆとりが生まれる。だから見当違いの判断をするものなんですけれども、そこでイエス・キリストにおいて受け入れられているということを知った者は、それを今度は客観的に笑い飛ばすユーモアが生まれるですね。デーケン先生はもう40年以上日本、もう50年近くですね、日本におられたんですが、その日本に来られた頃まだ日本語が上手にない時にですね、まあいろんな失敗をされたということを自分で告白して、で日本に来て間がない時にある日本の家庭に夕食に招かれたんですね。それで粗相があっちゃいけないと思って先輩の人にどうしたらいいだろうっていうそのアメリカ人の人に相談したんです。するとこういうふうに教えてくれたんです。ルールは3つだけ、簡単だよ。第1はいつもニコニコしてること、第2は時々うなずくことで、第3はたまに そうですねっていうこと、この三つを守ってたら間違いないっていうふうに教えられてですね、で彼はその気になってようやくしてその夕食の会に行ったんですね。そしてまあ一応無事に夕食の会終わって帰る時になった時に、奥さんがお粗末様でしたっていうふうに言ったんですね。それで彼はニコニコして大きくうなずきながらそうですねって答えたで、奥さんがとってもびっくりした顔をしているので何か変なことを言ったに違いないと思って家に帰って辞書を調べたら、とんでもないことを言ったね、いうことに気がついた。そして落ち込むわけです。で、自分たちなんてお蝶々でもしたいっていうね。だけど彼はその後にそうかって精霊の助けのうちにですね、自分の失敗をジョークにしてしまおう、だから同じ外国から来た人にやっぱり言葉に困ってる人に、自分も最初こうだったんだよって話すとみんなが笑う、誰でもやってるんだっていうふうになる、そして和やかになる。つまり本当の交わり、親しい交わりっていうのは失敗を明かし合える交わりが本当の交わりになるんです。立派なことを自慢し合うところで本当の交わりは生まれない。教会の交わりは失敗を互いが笑い合える。それはしかし本人が失敗した本人が自分を笑う、それがユーモアということですね。私たちはそういうユーモアへと変えられる、喪失の悲しみをユーモアに変えられる、その霊に導かれているということを感謝したい。そしてイエス・キリストがあの大変な苦しみの中でありながら我が霊を御手に委ねますと告白できた、そしてその霊が私たちのうちにも今生きているということを常に感謝していきたいというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。すでに身元に召されている無数の人々のいろいろな良いものを私たちの体のうちに受け止めて今日生きています。考え方や癖の中にもそういうものが残っていますし、そして私たちの体自身がそれらの生徒たちからの遺産を受け継いでいるものです。私たちの中にそれらの生徒たちが生き続けていてくれるがゆえに今の自分がいます。あなたの身元で永遠の命の歩みを続けている生徒たちを思いながら、私たちもまた見当違いの判断でしばしば苦しみ、あるいは人を傷つけ落ち込むものですけれども、それをあなたが許して受け止めていてくださることを信じて、それを常にユーモアに変えていくゆとりを与えてください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。